会見項目。1、10連休期間中の本市の対応について。市長、まずはじめに10連休の対応について、以前にも鳥取市としての対応についてお知らせしていますが、いよいよ来週4月27日土曜日から10連休が始まりますので、改めて触れさせていただければと思います。資料の通り、戸籍届等については、このような臨時の対応をさせていただきたいと思っていますし、市民課の証明コーナーは、この10連休の中で、4月27日の土曜日、28日の日曜日、5月6日の月曜日は業務日ということで、8時半から17時15分まで開庁して対応していきたいと思います。4月29日から5月5日までは休業させていただきます。また、家庭ごみの収集事業等についても、ごみ収集カレンダーの通りに収集させていただきますので、鳥取市法等ですでにお知らせしている通りの形で対応していきたいと思います。医療機関等の体制についても、東部医師会の休館診療所で夜間、休日等も対応していただくようにしていますし、それぞれ休日の救急当番病院についても、市内の各病院でそれぞれ対応する形になります。それから10連休ということで、休日保育等の需要もあると考えています。4月27日土曜日については、各園は通常通り保育を実施することとしていますが、28日日曜日から5月6日までについては、認定こども園、鳥取学び屋園で休日保育を実施し、対応していきたいと考えています。また、市の有償バスについて、持ち枷、佐治、ケタカ、鹿野、青谷で運行している市の有償バスは、土日祝日は通常運休していますが、通院などで影響が懸念されるということで、臨時運行日として、4月30日、5月1日、5月2日、いずれも平日ダイヤで運行します。また、川原については、土日祝日は休日ダイヤで運行していますが、これを平日ダイヤに変更して運行します。そして、児童手当の手続き等、また消費生活相談等についても、鳥取市公式ウェブサイトでご確認をしていただける形にしており、しっかりと対応していきたいと考えています。2、鳥取市国際経済発展協議会とハノイ市友好団体連合との覚書の締結について、市長、次に鳥取市国際経済発展協議会とハノイ市友好団体連合会との覚書締結についてご報告します。今、ベトナムからの人材が鳥取市を含めて全国的にも増えており、またベトナムに対する日本からの投資、製造業、IT 産業等、企業進出を中心として増加の一途をたどっています。アジアにおいての新たな生産拠点としての存在感がますます高まってきているように思っています。一方で、我が国は労働力不足という状況があり、それに伴い外国人労働者の存在が必要不可欠なものとなっていますが、その多くがベトナムからの人材であり、鳥取市のような地方都市においても、ベトナムとの関係性は年々重要度を増してきていると考えています。ご参考ですが、鳥取市においても3月末現在で外国人の方が1397人いらっしゃる中で、313人がベトナムの方です。平成26年は30人でしたが、現在は313人ということで、この5年ほどの間にベトナムの方が10倍ぐらいになっており、この傾向はこれからも変わらないのではないかと思います。こういった背景、状況がある中で、この度、ベトナムハノイ市を訪問して、4月16日火曜日、ハノイ市の外郭団体であるハノイ市友好団体連合会と、鳥取市の外郭団体である鳥取市国際経済発展協議会で覚書を締結させていただきました。また、今月、鳥取城北日本語学校も開校し、第1期生17名の留学生が日本語を学んでいます。この学校で1年間日本語を学び、市内をはじめ各企業で活躍されるということで、この日本語学校も第2期、第3期とたくさんの方がベトナムから来られることになりますので、 この機会に覚書の締結をさせていただきました。これを機に本市とベトナムとの関係構築に向けた経済、観光、文化、教育、さまざまな交流が想定されますが、これから相互に交流を深めていきたいと思っています。当日は急遽この友好団体連合会の会長に用務が入り、筆頭副会長の神戸とアインさんと覚書を締結させていただきました。資料の記念写真に写っていらっしゃるのが神戸とアイン副会長さんです。3. キリンの町関西情報発信拠点平成30年度実績等について。市長、開設2年を迎えたキリンの町関西情報発信拠点は、多くの方にご利用いただき、ご好評いただいています。29年度に引き続き、平成30年度も利用者数、売上高ともに目標を達成しました。また、この施設を拠点に、地場産品の商談、観光案内、移住相談等も行っていますし、地場産品の販路開拓や販路拡大、観光客誘客、移住促進等にも大きくこの施設が貢献しています。本年度も地域商社鳥取や県域の各自治体と連携を図りながら、県域の魅力をさらにこの施設から発信していきたいと考えています。平成31年度の目標として、利用者数が7万人、売上高8300万円、アプリの新規会員数が500人ということで、それぞれ前年度を上回る目標設定をしています。現在も今月13日から26日まで2周年記念イベントをキリンの町情報発信拠点で行っています。また、県域フェアも予定しているほか、今年度は特に各市・町単独の取り組みとしていた移住相談会についても、この県域で一緒に一体的な取り組みとして行っていきたいと考えています。4. 鳥取西道路開通観光キャンペーンの開始について。市長、鳥取西道路がいよいよ5月12日に供用開始となり、これを契機に特に西エリアの活性化等について取り組んでいかなければならないということで、鳥取西稲葉スタンプラリー、鳥取西稲葉宿泊キャンペーン、そして本日9時からスタートしている鳥取西道路開通観光キャンペーンポータルサイトの開設等を行い、情報発信していきたいと考えています。また、すでにお知らせしていますが、開通記念イベントとして、明後日、21日日曜日には、鳥取西道路ウォークイン西稲葉が開催されますし、翌週の4月27日土曜日には、ウォークラリーも含んだ現場見学会がそれぞれ開催されます。スタンプラリーについては、春季の期間が明日4月20日から6月30日まで、そして7月以降は夏季の取り組みを実施することになっています。スタンプの設置場所は沿線地域37箇所で、ここをめぐってスタンプを押していただき応募すると、抽選で地元の特産品がプレゼントされます。宿泊キャンペーンについては、4月27日から8月31日までの宿泊を対象として、市内の合計38の宿泊施設を対象に、毎月抽選で100名の方に地元特産品がプレゼントされます。その他、いろいろな取り組みを県とも連携し、地元の皆さんと一緒に展開していきたいと思っています。西道路の供用開始を一つの契機として、この西エリアはもとより鳥取市、そしてこの県域がさらに魅力あるそのようなエリア、町となるようにしっかりと取り組んでいきたいと考えています。